パワーナインラジオ。そう、久しぶりですねこれね、この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をお風呂からお届けするお気楽な番組です。というわけで、途中でねつい、久しぶりですねって言っちゃいましたけどもお久しぶりです。1ヶ月経ちましたね。久々ですね本当に。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインでございますよ。ということでお久しぶりです。いやいやいやいや、まあ1ヶ月何してたんだっていうのもまああるんですけど、てかその間ね、この1ヶ月の間、まあゲームマーケット大阪が大阪の方でありまして、まあもうね、いろんなもうボードゲーム系のポッドキャストさんたちがね、更新の量が半端ない、もう聞くだけで手一杯みたいなね。つい最近、今更なんですけど、ブルースブラザーズの2枚組の CD サウンドトラックアルバムを買って、それを iPhone に入れたんだけど、もうね、移動中に聞く暇がない。全然。もうずーっとポッドキャスト聞いてるみたいな感じでしたね。なんでまあ、基本的にね、今枕でも言いましたけど、グダグダなザレ事や妄想をね、適当に喋ってる番組なんで、まあ、聞くもんがあるから、まあ、俺喋んなくていいかな、みたいなぐらいのノリでね、ちょっとね、長いことお休みしてましたけども、久々にまあ、撮ってみようかなと思います。とはいえ、なんかね、話したいことができたよっていうわけでもないんでね、あんま、今回もグダグダに行こうかなと思ってるんですけど、よろしくお願いします、と。で、先にこう言っとくとですね、お風呂からお届け、今日もね、水音させましょうか。させましょうかじゃねえよって。お風呂からお届けしてるわけなんですけども、この番組は、パワーお風呂ラジオとかじゃないでしょ、タイトルがね。だから、最初の基本的なコンセプトは、お風呂からお届けしようというわけではありませんでした。ね。まあ、最近ちょっとお風呂ついてるけど、そういうわけではありませんでした。なんでかというとですね、我が家に子供が生まれまして、そのお子さんがいるとこで喋ってると寝てると起こしちゃうから、だからまあ比較的子供の寝室に音が響かない、お風呂で収録するっていうスタンスで今やっております。はい、というわけで、そこら辺ご了承くださいませ。ということで、やってたらさ、お風呂で、そしたらなんか他のね、ボードゲームポッドキャストさんのダイモンサイコロクラブ通信さんでも、お風呂会やっててそうな、まあいいけどね、エコー、これね、ナチュラルエコーだから、自然天然物ですから、いわゆる機械で膨らましたね、エコーだ、ちょっとしたら違う天然物ですから、そういうのがね、味わいたい方、ね、でも、これね、自分の放送聞いたんだけど、ちょっとエコーうざいんだ、このナチュラルエコーが。エコーの幅をもうちょっと落としたい感じなんですけど、まあまあ、まあ、そういうのをね、求めてる人にはいいんじゃないかなっていうね。いや、久々、1ヶ月ぶりに喋ってる割に喋りますね、俺ね。はい。というわけで、まあ、今回もぐだぐだ言っていこうかと思うんですけど、まあ、喋ってない間に起きたことは、もちろんゲームマーケット大阪ですね。ゲームマーケット大阪の方では、うちのサークルパワーナインゲームズは出展しておりませんでした。のですが、羊と泥棒っていうね、ゲームの絵を描いてくださった、タンザンファブリックさんのブースの方で、羊と泥棒を委託を、本当にね、ゲームマーケット大阪開催間際ぐらいに急に滑り込みでお願いしちゃって申し訳なかったんですけども、委託していただいておりました。結構ね、好評だったということなんで、本当にありがとうございました。で、ゲームマーケットなんですけど、次の春ですね、には、羊と泥棒を買ってくださった春、次の春に買ってくださった方に、おまけでプチ拡張をつけようかな、みたいなことを考えております。で、まあ、すでに買ってくださった方もかなりいらっしゃいますんで、もしご希望だったら100円ぐらい、本当にだからすげえチープ、めちゃくちゃチープなもんなんで、あんまり過大な期待は、控えていただければって感じなんですけど、いうのをちょっと作ろうかなというふうに思ったりしておりますよ。で、サークルのお話は、ま、こんなもんでいいだろう。いやー、もう気づけばさ、 まあ一月経ったからってのももちろんあるんですけど、3月でもうすぐ4月が見えてきたみたいなぐらいですよね。ゲームマーケット次の春も5月の頭、ゴールデンウィークの中なんで、まあもう時間の流れるの早いこと早いこと。で4月って言うと何を思い出しますかみたいな話もあるんですけど、まあ、学校行ってる人はね、新学期というか新学年ですよね。まあ、大学に入ったあたりからその学年感は薄れていくんですけども、社会人になっちゃうと、また新しい新年度か、みたいなね、予算が、とかね、なんかそのめんどくさい話がいっぱいあるんですけど、まあ、その間のね、狭間の人たち、大学生が初めて新入社員になるみたいなね、まあ今今は少しまともになったのか分かんないですけど、就活がね、就職活動は非常に厳しいとは聞いてますけども、その厳しい厳しい就活をくぐり抜けてね、就職して、まあ新入社員、フレッシュマンになってくるんですけども、まあ、これがフレッシュマンの年代だった頃に、二十何歳で何がフレッシュだよって思ったけど、今いい年になって考えると随分フレッシュなんで、そこら辺いろいろね、いろんな用語もこう、聞く年代によって違うよみたいな話ですけど。いや、で、このラジオのね、リスナーの層が全く僕はいつものことながらわかんないですね。年上の人も聞いてるし、結構年下の人も聞いてるっぽいみたいな話なんですけど、まあそのね、新入社員になるにあたっての話をちょっとしたいかなと思うんですけど、いや偉そうな話じゃ全然なくて、新入社員ってさ、要するにその、まあ、直前が大学生、高校生、もしくはフリーターみたいなところからさ、急にいわゆる会社さんに就職するわけですから、いろんなことが、まあ当たり前だけど初めてなわけですよ。で、初めてなことって、まあ戸惑うし、なんかちょっとおじけづくし、怖い、これで合ってんのかな、どうなのかな、みたいな怖さもやっぱ出てくるし、まあ、いわゆるその失敗しがちなんですよね。まあ、すごいくつろいだ新入社員もたまにいましたけど、そういうやつもそういうやつでちょっとどうかと思ったけど、まあ緊張しすぎて失敗すると良くないっていうまあ話なんですよ。で、まあ俺もかれこれ、まあいい年ですから、35オーバーですから、まあたくさんの、新入社員たちを見てきたわけですよ。会社の現場でね。で、もし今年ね、もしくはまあ来年、再来年とかに新社会人に私はなる。ね。海賊王になるぐらい大変だと思いますけども、新社会人に私はなるっていう人がいたとしたらちょっと参考になるかなってお話をしたいと思いますね。というか、まあ要するにだ、新入社員になったばっかりの頃の、まあやらかしちゃった失敗って、まあいじめとかじゃないよ。いじめとかじゃなくて、そんなこともあったね的な、ある種武勇伝的なことでずっとね、結構先輩からいじられたり引っ張られたりするわけですよ、その話題をね。で、そういう話をね、今日はしたいと思います。嫌なやつだな、随分いや、いくつかね、そのまあ個人の名称はもちろん出しませんよ。僕が知ってる面白新入社員話なんですけど、まあ新入社員でありがちなね、失敗といえば、まあ、一つは電話番ですね。まあ、新入社員で、はい、会社入ったばっかりで、やれることなんてまあ、あんまないですから、まあ、少なくとも、その部署の電話が鳴ったら、お前が一番にとって、先輩にこう、取り次げというようなことを、まあ、やられる会社さんは今は減ってきたのかな、まあ、多いと思うんですよね。だけどまあさ、いわゆる、大学生の生活とかを普通にしてきた人だと、会社の電話に会社側としてね、電話の応対をするなんてことは初めてなわけですよ。だからもう何を言っていいか分かんないみたいな風にやっぱなっちゃうわけですよね、どうしても。だから、まあ、例えばどんな風にするかというと、まあ、パワーナインゲームズっていうサークルですから、うち、まあ、社名だとしたら、はい、パワーナインゲームズでございます、みたいなその受け答えをするんですよ。だただね、まあ、俺が最初かなにいた会社さんの名前がめちゃくちゃ長かったせいでね、まあそういうのも大変だと。だ例えば、はい、キューピーコアゴールドアルファプラスでございますみたいな会社だと、まあ、まず、新入社員は噛むし、 キューピーコーズアルサースみたいなさ、もう大変なことになるし、あい、あのキューピーですみたいな、すごいわけわかんない感じになるからね。あの黒キューピーっていうのは別の NG ワードに引っかかってくるんで、ちょっとそれはちょっと今あの心に浮かんだ方はちょっと脇に置いといていただいて。だからその、まあ、特に失敗しやすいところだと思うんですよ、最初の電話番っていうのは。まあ慣れてくるとね、全然普通にやれるし、まあぶっちゃけなんか言い間違えたってさ、まあ言い間違えたよあんたのところ の、 あの電話を受けた人ぐらいの、まあそんな別になんかそれがビジネス上でどうどこうなるような話じゃないですから、全然緊張しなくていいんですけど、いいんですけど、いいんですけど、やっちゃうんですよね、その新入生、新社会人っていうのはね。まあ僕が知ってる面白い例がですね、まあすごいあの体格のいいね新入生で、ただまあすごい結構プレッシャーがきついと緊張しちゃうタイプのあの男の子だったんですけど、はい、何々です、あ、田中ですか、田中なんですが、まだ入社しておりませんがって言っちゃってね、出社だからね、会社今日来てないだけであって、田中さんもうあの君の先輩社員だから入社してるからね、っていうか田中さん会社作ったできたぐらいから入ってる、すっごい昔からいる人だから入社してないわけないからね、そもそも入社してない人宛てに電話来ないからね、みたいな、そういうことをね、あの面白かったんですけど、やらかしてまして、まあでもまあわかるじゃん、あの社会人のさ、まあ社会人語みたいなことで言うと、今日会社にまだ来てないのは出社してないでしょ、会社からもう今日帰っちゃったって言ったら、退社しておりますがとか、帰社しておりますがって言うんだけど、退社しておりますって言うとさ、まるでこう会社辞めちゃっても違う会社にいるみたいにも聞こえ得る言葉ですけど、まあまあ一般的にはもう帰っちゃったんだなって受け取られると。ただまあね、出社じゃなくて入社って間違えちゃうとね、ちょっとねっていうのがまあ一つ、これでもね大したことない。まあでも彼はね、なかなかのやり手で、その入社しておりませんがって間違えたのが、よりにもよって会社の創設の頃からいる古株社員っていうのがまたたまらないところなんですけど、まあでもね、まだやらかしちゃうわけですよね。まあ、その入社しておりませんが話で、みんなで一通りあの彼にアドバイスをして、まあアドバイスをされることでまたさらに彼は緊張していくわけですけども、でまた電話番で電話を受けて、はいはいはいはい、鈴木ですね、鈴木ですか、ちょっと、ま、お待ちください、鈴木さんの席がね、またちょっと遠くにあるんですよ、で遠くの方にあるんでね、彼のその大きな画体でこう身を乗り出して遠くまでほーって見て、鈴木さんの席に鈴木さんいるかな、うわいねえな、うわ困ったな、あのすいません鈴木なんですが、ちょっと今肉眼では確認できないんですが、ね、肉眼では確認できないのかっていうね、俺そのね、電話をした人が今特定できたらインタビューしたいぐらいなんですけど、わかりましたって言って多分切ったと思うんですけど、その人も、そうか、肉眼で確認できないなら、ちょっとお前オペラグラス取ってこいよみたいな、そのちょっとね意地悪面白い人だったらもう一ひねりあったかもしれないんですけど、肉眼では確認できないかみたいなね、オペラグラスじゃなきゃ顕微鏡の方かなみたいなやつですけど、いやーそれはね、ちょっとね、この二つのコンボでね、ちょっと彼はあの武勇伝になりましたね。まあ今はもうその彼も随分もう先輩社員になってると思うんで、まあ、そんなことをきっと忘れていると思うんですけど、でもいろいろね、その電話の受け答えもそうだし、まあ、これ次の例はあの悲しいながら新入社員じゃないんですけど、うちの今の会社のある部署で、まあ、ちょっと大変でね、炎上案件まで言わないけど、すごい忙しい部署でずっと忙しく働いてるチームがあって、でそこがまあ社内向けじゃなくて、ちょっとお客さんじゃないけど、関係会社さんみたいなとことメールのやり取りをするときにね、ちょっとやっちゃいましたと、 まあ、メールのやり取りっつうのもまあやりがちなんですよね。僕もつい最近相手先のお名前をつけずに送ってうわーってなりました。ただまあそれ社内の人だったんですけど、まあメールのさこう文面もまあ新入社員だとどういう風な文面書いてるのかよくわかんないみたいなくて、自分でこう一生懸命作文しちゃうようなタイプの人もいるんですけど、まあ、自分の経験上他のね先輩社員のメールをコピペして、書き換えたいとこだけ書き換えて丁寧語をちゃんと使えてればまあいいんじゃないかなと思いますけども、まあそれで、最初にさ、まあ、会社メールってさ、株式会社何々何々様、株式会社何々の、田中ですみたいなね、いつも大変お世話になっておりますみたいなので、まあ大体始まるわけですよ。枕言葉じゃないけどね。で最後によろしくお願いしますみたいなのが入ってメールの署名が入るんですけど、その間の方、間の本文のところはまあ要件書くみたいなね。なんですけど、なぜそれが起きたのか、そのチームに僕は聞きに行ってはいないんですけど、そのチームも自覚してるかわかんないんですけど、いつも大変お世話になっておりますっていうね、その、まあ、決まった枕言葉みたいなもんですよ、社会人からしたらね。それが、まあ、ちょうどね、仕事があんまり忙しかったんだな、そのチームはな。すごい、もう、まあ、徹夜までいかないけどさ、かなりのハードワークを連日してるぐらいの時期に、そのチームが送ったメールで、株式会社何々様、いつも大変になっております、株式会社何々ですって書いてあって、あーいつも大変だもんなみたいなねことですよまあこれがさ、せめてこう社内向けだったらまあよかったなと思うんですけど、関係会社さん向けぐらいなねとこに送ってたんで、きっととね、その関係会社さんの方では、あそこはねいつも大変だからねっていう、こうなんかねちょっとしたやり取りがされてるだろうなと思うと、まあなかなかねまあその後そのチームがね、その後送ってる別のメール見たらちゃんと直ってましたから、まあまあそういうことはまあうっかりですけどね、特に新入社員の時にしがちなうっかりではありますから、まあ気をつけた方がいいだろうと。で、まあ次の例は、そのチームのメンバーじゃないんだけど、そこのチームと同じところで働いてたのかな、のメンバーで、まあ、これね、いわゆる、いつも大変になっておりますみたいなね、どう大変なんだよみたいな、その日本語によるメールの間違いみたいなね、ことは、まあ、うっかりすると、英語でも起きるぞと。うん。うちの会社、なんか僕はあんまり英語できない割に英語でメールのやり取りさせられたりすることが結構あるんですけど、それで僕じゃないですけど、その大変なチームと同じとこで働いてた男の子、まあ新入社員じゃないかな、があ
れは社内かな、一応会社内の海外部署のとこと英語でやり取りしてて、
あれで女性の方だったんですけど、メールのご連絡をもらった時のお返事、英語のお返事の、まあ、ベタなお返事として、Thank you for your message っていうね、ご連絡いただいてありがとうございますみたいなのがあるんですよ。そしたら、まあ、いわゆる、まあ、スペルミスですよね。Thank you for your massage って書いてあって、女性に、男性が。お前何してんだよみたいなね。お前確かにその人ちょっと前に日本来てたけど、何してたの？マッサージ？みたいな、そういういじられ方をされていてですね、非常にかわいそうだったんで、まあまあまあ、メールとかね、電話っていうのは、まあ今のね、一般的な社会人からすると、まあ絶対必要な、ことじゃないですか。働いてたら。そういうことに関して、ちょっとね、うっかりすると、まあ、あだ名がうっかり八兵衛になるとかね、あだ名が肉眼で確認できないになるとかね、そういうことがあり得るので、まあ、新社会人の方ね、ぜひ気をつけていただいて、もう旧社会人の方々、旧人類の方々も、まあ、今もね、あなたの身にも起こりうることですから、うっかりしたらね、マッサージって打っちゃうかもしれないですから、そういうことはね、ぜひぜひ気をつけて。僕最近ね、灰色の四角の場所、印刷する場所をずらしてくれみたいなので、グレイボックスっ
って書いてグレイスクエアとか書いてたんですけど、どうもそのグレーをあの会いたいからの方で書いてたっぽいんですよね。でそういうのは海外の方的には多分そのネタは伝わらなかったけど、単純にスペルミスとしてね受け取られてると思いますんで、まあ何年経ってもねやらかすときはやらかしますんで、ぜひぜひねお気をつけていただければなと。何の話をしてるんだっけ、そして何のラジオなんだっけみたいな話ですけど、まあちょっとねこう俺の持ってた面白い話の中でこの話ちょっと面白かったんで、新入社員のねシーズンにちょっと喋りたいかなと思ってねおりましたということでした。本当取り留めもなくなってきたなこのラジオ。まあ今ね本当にボードゲームポッドキャストの方もね、すいません噛みました。ちょっと切り気味だけど噛みましたけども、ボードゲームポッドキャストの方がすごい増えましたんで、まあなんだろうな、最近ボードゲームポッドキャスト始められた、新しく始められた方々って本当に、まあ、面白いし、勤勉というか豆でこうすごい更新回数も多いですし、いろんなね俺デザイナーさんを呼んだりとか、本当に真面目な感じがするんですよね。だから安心して、まあ好きなことやってりゃいいかな、みたいな気持ちにちょっと、なってきてまして、まあお風呂で撮るのもまあ続けてもいいかな、みたいな、気持ちでおります。はい。皆さんのおかげです。はい、ありがとうございます。まあ何の話かどんどんわからなくなってくるんですけど、もう一個ね、ちょっとね、したい話があって、これがちょっとね、取り留めもなさすぎるんで、まあこれがうまく伝わるかみたいなこととね、変に受け取られないかみたいな非常に怖いところではあるんですけども、まあ、最近ちょっと一応ボードゲームを、作ったりしてるもんなんで、僕も趣味として、ボードゲーム、まあアナログゲーム限らずかな、いわゆるデジタルゲームも含めてなんですけど、ゲームの魅力とか楽しさ面白さっていいゲームってなんじゃらほいみたいなことを一人でね結構悶々と考えたんですよ。多分このトピックスは僕が一人でこうやってね虚空でお風呂のこの天板にね風呂板に対して喋るよりは、まあ可能であれば他のゲームデザイナーさんと一緒に収録して対談というかクロストークにした方が多分いいんだと思うんですけど、まあ、ちょっとその余裕もないので、まあ、ちょっと虚空っていうか僕の友達、唯一の友達このお風呂の天板くんにね語りかける形でねちょっと悶々と思ってることをね話してみたいかなと思うわけですよ。まあ珍しくこう真面目回ですねって、今まで前半お前何喋ってたって感じですけど、ちょっとまあ真面目になっちゃうかもしれないですけど、まあちょっと話してみたいかなと思います。ちょっと姿勢も変えてね、水音させてる時点でギャグじゃねえかっていうのありますけどね。まあ、ゲームの何がいい悪いとかね、楽しい面白いみたいなことってまあよくわかんないわけですよ。まあ、一言でゲームって言っちゃうからなおさらなんですけど、まあいわゆる、ボードゲームで言ってもさ、プレイ時間が5分のゲームとさ、2、3時間のゲームでは、まあ面白く感じるポイントが違うじゃん。あとゲーム自体が、まあどんだけ運の要素が強いのか弱いのかっていうのも、その時間とのコンビネーションで変わってくるでしょ。その短時間のゲームで運の要素が強くてもう一回ってのは面白いけど、ハイパー長時間 4,5 時間かかるゲームで最後じゃんけんみたいなの切れるじゃん、みんな切れるじゃん、俺も切れるじゃんね。切れることを楽しめる人しか楽しめないじゃん、そういうやつですよ。だからそのすごくこう簡単に説明することは難しいなっていうのをずっと思ってて、楽しさ面白さっていうのは、でまあいわゆるその僕もそれなりにこうボードゲームの作り方みたいなことがちょろちょろ読みましたから、それでよく言われるのは、カイヨワっていう人が考えた遊びのまとめたってところ、遊びの4要素みたいなのがあって、アゴン、アレア、ミミクリ、インクリスかな、まあ、競争すること、まあ、競技性みたいなことと、運、サイコロ振って何が出るかみたいな運と、あと、あれだな、 何かを演じるみたいな、そういうロールプレイの面白さとか、あといろんなものが、あのなんだ、ケーキバイキングに行ってケーキが多すぎてうわー楽しいみたいな、そういうやつみたいな4要素を挙げてたりするんですけど、俺の中でまあこれは正しいながらもなんかしっくりこないなっていうのもあって、かつなんか最近いろんなゲームを雑多に遊んでて、まあ、ソーシャル系のゲームをなんて言えばいいんだろうな、すごいどっぷりというよりはいろんなゲームをザラーっと遊んでるみたいなことしてるんですけど、それもしたり、あといろんな、ボードゲームは最近ね重いのは遊べてないんですけどね、遊んだり、あとまあ自分自身も含めて、同人制作のねボードゲームとかだとルールも公開されていたりしますんで、そこら辺読ませていただいたりとかをしつつ、あとね、自分の今サークルの方で作ってるゲームもまあ一応ありますんで、それを作ったりチューンしたりね、調整したりとかしながら、面白いってなんじゃーってまあずっと思ったわけですよ。で、僕自身がいつだあれ、何年前だ、4年前か3年前ぐらいに、もうまあ多分同じようにね、この面白いってなんじゃらほいってずっと考えて自分なりに行き着いた結論の一つは、計画性と、それをひっくり返す良い意外性みたいないうことなんですよね。だからなんか積み上げてっていくんだけど、その中でまあ完全に予想しきれないことが起きてくるみたいなことが面白さだろうというふうに、まあ4年前の僕とかは一回結論付けてたりしたんですけど、で今の俺からするともうよくわかんねえなと、そのそれの枠に収まらないことが多すぎると思って、でちょっとまあこのそもそもさ、ゲームの面白さみたいなこととかって絶対答えはないんですけど、これだーなんてあったら、まあ多分もうゲーム自体がそこに全部収束してつまんなくなって終わっちゃうと思うんですけど、まあ面白さってなんちゃらほいって、その全問答をね、またこう久しぶりにやってるわけですよ。でまあ一つ行き着いたのは、ゲームの面白さっていうとさ、例えばまあなんだ、やり取りが面白いとか、例えばダイヤモンド、インカの黄金だったら、行くか戻るかを出す時のドキドキが面白いとか、まあ一つ一つのゲームに対してこう面白さっていうのを聞いていけばある程度具体的になっていくと思うんですけど、ただまあそれだけじゃない気がして、言い方をちょっと変えたんです今回、その4年ぶりにこれを考えるにあたって、ゲームの面白さじゃなくて、ゲームの、魅力ってなんだろうってちょっと言い換えてみたんですよ。でそしたらなんかいろんなことがとても腑に落ちて、例えばそのなんだろうな、これを例えに出してしまうこと自体がちょっとあれなんですけど、ソーシャルゲームで、スクールガールストライカーズっていうのがあって、ちょっと遊んでたんですけど、ゲームとしては、いわゆるソーシャルゲームのポチポチゲーって言われるのね、ポチポチ押していけばゲームが進んでいくみたいな、まあ、ゲームで、ゲーム、いわゆるロジカルなゲーム性として何かとてつもなく新しいとか、ワクワクするってことはあんまりないんですよ。なんですけど、その僕ポチポチ結構続けてて、っていうのはキャラクターと造形とかがやっぱりすごくラノベ的なニュアンス、アニメゲーム的な、ニュアンスのキャラクターたちですけど、すごく、まあ、魅力的で楽しくて、だからそれはゲームの面白さだ、スクストの何が面白いのって言われたら、なんかモニョモニョ僕言っちゃうかもしれないですけど、スクストの魅力はって言われたら、やっぱキャラクターがすごく良くて、明るくて楽しいみたいなこと言うと思うんですよね。だ一回その面白さっていうとちょっと僕の、目が視界が狭まっちゃう そのロジカルなところとかゲームシステムなところの評価をしがちになっちゃうんで、一回その枠を取っ払ってゲームの魅力とはってやったら、まあなんかねすごい軽く鱗が落ちたんですよね。うん。で、まあ、ゲームの魅力ってなんだろうってことでもう一回この今年は考えてみてるわけですよ。これ毎年やるのかわかんないですけど。で、まあザラザラと言いますけど、まあ大きくはゲームの魅力ってなんだろうなと思うと、まあワクワクすることみたいなことがあると思ってて、いわゆるまあ好奇心を刺激するみたいな話ですよね。で、ゲーム自体のテーマが新しいテーマだったりね、新しいこう物語を体験できるとかね、コンポーネントが新しいみたいなのあるね。最近自分の頭にクレーンつけてぶら下げてなんかやるやつとかさ、まあ斬新すぎてワクワクしますよね。うん。そういうワクワクさっていうのはあると思うんですよね。うん。で、ただそのワクワクするっていうのも、例えば宇宙人、なんかよくわかんねえけど、例えが難しいな。最近いろんな結構ぶっ飛んだものがすでに出てるからそれを飛び越えたいんですけど、チロルチョコ型の宇宙人とフローケ型の宇宙人が勢力争いをしてるみたいなさ、すごい誰も思いつかない斬新すぎることってさ、全然意味が分からなすぎて魅力的じゃないですよね。だからその新しいものって、まあ、簡単に言いましたけど、誰も想像もしなかった新しいものじゃなくて、既存の物語をさらに一歩踏み込んだみたいなね、知ってるものだけど知らなかった側面とか、まあそういう何だろう、適度な距離感を持った新しさみたいなのが特にワクワクするんだと思うんですよね。で、ワクワクするっていうのはそのテーマとか物語だけじゃなくてコンポーネントとかも含めてですけど、うん、これはただの魅力の一部だよね。そのゲームの魅力の一部で、さらにもう、まあ、いろんなテーマを思いついているんで適当に言っていきますけど、あとはゲームにある程度本質的に備わってるもの、まあ、特にコンピューターゲームで僕も育っちゃってますんでが持ってる性質だと思うんですけど、拡大拡張っていう側面、ゲームって自分が主体的に操作しなきゃいけないもんだから、その自分の分身、例えばマリオでもいいし、まあ自分の村でもいいし、自分の軍隊国でもいいけど、やっぱゲームって基本的にそれがだんだん大きくなったり巨大になってったりさ、なんか進化したりさ、例えばドラクエでも行けるとこが広くなってったりとか、ゼルダでも操れる武器が増えていけるところが増えるとかさ、まあ、そういうだんだんと拡張していく自己拡張、自己の投影が拡大拡張されていくっていう面白さっていうのが、まあ、あると思うんですよね。で、乱暴に言えば、ポケモンでコレクション、自分のコレクションが増えていくみたいなのもその自己の投影の拡大拡張だと思うし、テトリスとかさ、風雷の試練とか、同じダンジョンずっと不思議なダンジョンシリーズ系のものも、何も増えていかなかったとしても自分が最適化されていく、目を閉じればテトリスブロックが落ちてきてスコンスコンスコンスコンってすごい勢いでハマっていくみたいなことって、自分が洗練されていくっていう形での拡大拡張、拡大拡張というか強化なのかないうことだと思うんですよね。だから人間って根本的に成長することって楽しいですから、それをゲームの中だったらバーチャルだからとても手軽にできると。もしもバーチャルじゃない場合、いわゆる本当のスポーツ選手だった場合は、練習、もう飽くなき鍛錬を積み重ねて上達しなければ感じれない自己の拡大拡張をすごい簡単に感じれるっていうのはゲームのすごい強い側面だと思うんですよね。魅力、うん、あんまりにもこの魅力が強いんで、デジタルゲームもアナログゲームもやっぱりこの魅力はすごくいいと。だからこういう魅力を持ってるゲームは単純に楽しさが増すと思うんですよね。うん。で、そこを自分が拡大拡張していくっ ていうその要素の中に、例えばそのゲームがテーマが例えば自分がよくわかるもの、カタンだったら自分の村が大きくなっていくとか、そういう物語テーマ性が分かればあればあって、それがゲームの仕組みと合ってれば合ってるほど、プレイして初めて遊んだ時とかの没入感、まあよくデジタルゲームで言われてた単語ですけど、のめり込み度が上がるんじゃないかなと思うんですよね。まあこれは一般的にそうなんじゃないかなと思ってるだけで、どっちかっていうといわゆるゲーマー気質の人ってゲームのシステムを見抜いて、システム的にここが強いみたいなことをテーマとは切り離して考えれる方々ですから、まあ、そういう人たちには当てはまんないかなっていう話ですけど、だまあこの自分の拡大拡張強化っていうのはすごく強い一般的なテーマで、まあ、いわゆるそのマリオでもさ、難しい面クリアしたら楽しいみたいな、だから超えられない、物理的に超えられないこともない適度な難しさな困難を乗り越えていくと、さらにゴールして褒められて、もしくはそのゲーム的には盤面が進んで俺のエリアが広がってっていう褒められ方をして、達成感をさらに得られるみたいな、これは黄金のルールだと思うんですよね、一つのね。で、そういうものが入ってないと思われてるシステムでもちょっと入ってんなっていうのが、僕はすごい大学の頃、高校の頃からマジック・ザ・ギャザリングずっとやってましたけど、マジック・ザ・ギャザリングってトレーディングカードゲームって、カードゲームだし対戦ゲームなんですけど、あれってだんだん土地が置けるようになって使えるマナが増えて、やれることが拡大拡張されていくんですよね。まあ最終的に勝負勝つか負けるかはまた別として、だああいうその一回のみのワン勝負みたいなゲームであっても、やっぱりそこに拡大拡張があって、で、まあ、対戦ゲームなんでお互いにお互いの支援を出し続けるんで、それは達成感も含めてやっぱり面白いのかなと思いますね。で、また全然違う話、違う魅力の話に切り替えたいと思うんですけど、ここがね、説明がめちゃくちゃ難しいなと思うんですけど、なんて言えばいいの、美的快感みたいなことがあるんですよ。なんて言うんだな。そう、シンプルに言えば、可愛い、エロい。で、あと、まあ、最近流行りの枯山水で言えば渋いですけど、そういう、美的感覚に訴える、美的快感に訴える、テーマ、要素みたいなことって、もうそれ自体が魅力的でいいと思うんですよね。ちょっとここまで話した中で、ちょうど枯山水の話をしたので、枯山水のことを言うと、枯山水ってその美的快感を入れる渋いっていう一つの要素と、新しいテーマ、新しいっていうのが、しかもちょうど絶妙に新しすぎもなく、みんなが知ってるものなんだけど、光が当たらなかった側面に光が当たり、コンポーネントはワクワクするし、その、なんだろう、枯山水の庭に石を置く、枯山水の庭ができていくっていうこと自体も、非常に何が起こるのか知ってんですよね。枯山水ってものは知ってるから。あれを作るんだっていうことも理解できるっていう、すごい特に初めて、ゲームの仕組み云々じゃなくてテーマに関して触れた人が、魅力的に感じる要素をとても備えてるゲームなんだなっていうのを思ったんですよ。この魅力をまとめながら、素晴らしいなと思いました。それコンポーネントもね、実際に石に近づけて、その実際の枯山水に近づけてたコンポーネントだっていうことも、その枯山水のリアルを知ってる人が遊ぶわけだからすごくいいわけですよ。で、多分ここら辺からちょっと憶測ですけど、デジタルゲームは子供の頃から遊んでた人が多くて、まあ卒業しちゃった人は卒業しちゃったし、遊んでる人は遊んでるみたいなデバイスですけど、アナログゲームって一般で言うと、まあ、そんなに普及してないから、すごいなんかノスタルジックなものだと思うんですよね。子どもの頃人生ゲーム遊んだことあったけどみたいなね。そのノスタルジック感と、 枯山水の渋いっていうテーマともすごく多分親和性が高くて、まあ、すごいいろんなベストなコンビネーションが起きてるんだろうなって今回の現象を見ながらいろいろ考えてます。うん。で、まあ話戻すと美的快感の話で言うと、まあ可愛いエロいはまああるよね。なんだけど、恐怖、ホラーとかね、ジェットコースター的なこう恐怖感、サスペンス、ゾンビですよ。ゾンビここに来ましたよ。とか。いうのも美的快感だと思うんですよ。で、この美的快感って何を言いたいかっていうと、人によって好みは違うって話なんですよね。で、ゾンビテーマだからボードゲーム買っちゃうって人もいるし、ゾンビはちょっとっていう人もいるし、ちょっとこれスライムが服溶かすとかもう俺このゲーム買うわっていう人もいるし、だからまあ美的快感って人によって違うけど、その独立したゲームの面白さとかシステムとかテーマだとか拡大拡張がうんぬんとかを飛び越えた快感を刺激するところなんだろうなと思うんですよね。美的快感。うん。まあ、エロいってその一点だけで売ってるゲームもね、世の中にはまあ結構ありますから、デジタルなアダルトゲーム系のとこで、まあ、デジタルエロソシャゲ系はまあ基本的に普通のソシャゲとほぼ同じシステムでエロくしましたみたいなの結構ありますからね。うん、まあこれはやり込んでないんで、まあやり込んでる方から違うよってのがあったら教えてください。で、急にまたゲーム的なとこに戻りますけど、面白さ魅力としては手応え、リアクションっていうのは絶対あると思うんですよね。いわゆるビデオを見てるわけではないので、ゲームは何か操作アクションを基本的にすると、ゲームに対して何らかのインプットを自分がしますんで、そのインプットに対するアウトプットっていうのが手応えだと思ってて、まあそれが例えばソリティアでもさ、ソリティア自分一人で遊ぶゲームであっても、自分がこうやったことによってうまくいったうまくいかなかったみたいなこと、うん、他人数であれば他人数のやり取りの面白さだったり、まあ自分で計画してプランを進めていけるのも、こうしたらこうなるっていう手応えが分かってるからですし、まあデジタルゲームでも、そのマリオで B ボタンを押しながら横押したら B ダッシュするみたいなさ、で、ジャンプボタンを押したらジャンプするみたいな、そのやることに対するリアクションで、それってそのマリオだったらマリオを操作するっていうのをさ、なんて言うんだろうな、そういうゲームありましたけど、前に進んでジャンプジャンプみたいな声で指示してたら全然伝わらなくてイラつくと思うんですよね、マリオを操作することが。でも B ダッシュジャンプとかがもはや手に馴染んじゃって、完全にマリオと自分が一体となって操作してる感じ、支配感、コントロール感が出てくる。それってそのさっきの没入感にもつながっていくんですけど、まあ、いわゆる手応えがいいみたいな話ですね。で、ちょっとデジタルゲームで例えちゃいましたけど、やっぱりそのアナログゲームでも自分のやったアクションの結果がはっきり分かる。要するに違うアナログゲーム的な言い方で言うと、見通しがいいっていうのにちょっとつながってくると思うんですけど、自分がやった結果がどうなるかよく分かんない、見通しが悪いゲームってやっぱ手応えがないですよね。そのゲームに対する自分のアクションに対して答えがないみたいなね、ゴリ夢中みたいなやつですよ。猫まっしぐらみたいな、それ話違いますけどいうやつですよ。なんでそういう手応え、っていうのは非常にいいのかなと、一つ魅力として要素としてあんのかなと。で、全然また別で、これは MTG 僕がマジカザギャザリングずっとやってたからっていうのもあるんですけど、自己創作性、自分で物作るのの、発言みたいなのがあると思うんですね。発言っていうのは、まあ、自分でアレンジしちゃえるみたいなことですね。すごい広い遊びの意味で言うと、レゴブロックとかって俺子供の頃、ちっちゃい頃本当に大好きで、ずっとレゴブロックあれば一日中なんか作っては崩し作っては崩し遊んでたらしいんですけど、何かを形にすることって楽しいんですよね。でマジック・ザ・ギャザリングだとデッキを作るっていうのってなんかものづくりにも似た楽しさがあって、でしかも作ったら
だけの人で戦えるからさ、デッキで。
でそこにその自分で何かを作るっていう楽しさ、自己創作性っていう楽しさがあると思うんですよね。だまあなんだろうな、ボードゲームで自己創作性があるのっていうのは難しいけど、まあ、バルバロッサで粘土でこねて作るっていうのはまあ一つ面白いし、事前にデッキを構築して遊ぶタイプ、最近あのゲームマーケット大阪で、出てきましたけども、アートオブウォーとかね、二人用対戦のカードが、5種類プラス1種類6種類しかない、デッキ構築型バトルゲームですけど、あれもやっぱり、デッキを構築してきて戦う、デッキを構築するっていうところに自分なりのアレンジ、自己創作性の、表現の機会があるんで、それがまあもちろん大きな魅力だよなと。でまあちょっと今一回自分がザーって言ったことをこれ一応メモしてあるんで言うと、まあワクワクすることとかね、自分の拡大拡張強化、美的快感があるか、あと手応えがあるか、で自己創作性が発現できるかみたいなこととかが要素としてあって、さらにこれに掛け算か分かんないけど、でそのゲームのトータルプレイ時間とかね、体験の密度みたいなことが出てくると思うんですよ。いわゆるまあボードゲームって3時間4時間みっちりみんなで遊ぶっていう密度なのか、じゃんけんぽいで終わっちゃう10秒で終わっちゃうゲームなのか、まあデジタルでもさ、ソシャゲでさ、本当にあの電車の合間一駅の区間だけ毎日遊んでくれればいいよぐらいのゲームなのか、このゲームはやり始めちゃったら止まらない、電車乗り遅れ乗り降り忘れないように注意みたいなね、いうみっちりしたゲームなのかみたいなので、その今言った要素、いろんな要素の例えば手応え、やり込み感みたいなこととか、自分の自己投影みたいなことって時間がないとできないと思うんですよ。ゆっくり考えられないし、で自分を投影するのにも集中しなきゃいけないし、だからすごい短時間のゲームだったらぶっちゃけその要素は非常に削って、残りの魅力に何て言うんですかね、を高めるように頑張るみたいなのも正しいと思うんですよね。だから今言った話で手応えがないゲームはクソだみたいな話じゃ全然なくて、いろんなこう要素、今言ったような要素があるんじゃねえのかなっていうのを挙げた上で、でもそれって遊ばれるシーンによってどこを強化した方が魅力的に見えるかみたいなことって変わるよねみたいなことをこうもんもんとね、誰に話せばいいのか分かんない感じだったんで、今こうやってね、フロブタさんこと皆さんに喋ってるんですけどいう感じですよ。これをね、まあ、大体語り尽くしちゃった感はあるんですけど、他のゲームを制作されてる方で、まあ、俺も似たようなこと考えるんだって人とちょっと話できたら面白いのかなとか思いまして、まあ、聞かれた方でね、なんかいやそれは違うんじゃないのとかね、いやこういう要素お前忘れてんじゃないのみたいなこととかね、こういう面白さについてどう思ってるんですかみたいなこととか、まあなんかあったら適当にツイッターに連絡ください。はい。いやだからね、ゲームの面白さとか魅力みたいなことを考えると深いね。これだけでもずっと考えれるんだけど、別にこれを考えた結果すごい面白いゲームができるわけじゃないから、意味ないあんまり意味ないんですよね、こういうことね。ちょっとなんだろうな、自分一人で考えてる時点で全然客観的じゃないんですけど、客観的にできる限り自分をして、でゲームの面白さっていろんな要素があるけど、例えばどんなのがあるかなみたいなことをこう悶々と考えてたっていうような話ですね。いやこれがね、考えが収まん、とどまんないしね、収まんないしね。まあでも今 回その4年前は1回なんとなく自分の中で1回結論を出そうとしてエンドマークつけましたけど、まあ、今回はこの様相をなんかこんな感じかなって出したとこで、まあ、1回いいかなって感じもするんですけどね。ただやっぱこれがね自分一人で考えてるんで、あともう一方誰かとねお話ししてスタンスが違う方と話ができればもうちょっと立体的にもうちょっと考えが出てくるかもしれないんですけど、まあそんなことですわ。というわけで、ね、あの最近ね、あの他のボードゲームポッドキャストも増えてますんで、ちょっとあのボードゲームポッドキャストの中でパワーナインゲームズの立ち位置をどうしたらいいかなと思って、そんなことなのって感じですけど、まあもうちょっとね今回は、あえてじゃないけど変なことをお話しさせていただきましたよということでした。まあ、久々にちょっと収録としても長い回になっちゃいましたけども、なんかねそのゲームの魅力、こんなことだって魅力じゃんみたいなね、すごいバカとかね、まあ、それも美的感覚に近いかもしれないですけど、こういうことはあなた頭から抜けてるんじゃないですかみたいなこととか、なんかあったらねぜひぜひ、教えてくださいと思っております。というわけで、まあ、ざっくりも締めると思うんですが、この番組は一応パワーナインゲームズの公式、ポッドキャストとなっております。公式ツイッターがありまして、power_nine。こちらの方をね、フォローしていただければ、まあ、更新情報だったり、あとこのアカウントに、お前あのゲームのことどう思ってんのみたいなことを聞いてくれれば適当に答えると思います。はい、よろしくお願いします。ただこのゲームの魅力話さ、すごい難しくって、ゲームシステムをないがしろにしたいわけでもないし、絵をないがしろにしたいわけでもないし、まあ、なんて言うんだろうな、難しいな。この世の中に俺が面白いと思うゲームが5万とあって、それぞれがなんか面白い、俺がいいなと思うことが違うんだよね。それを、どうにか体系立てなくてもいいから、なんか、俺の、中で腑に落ちるような形にしたいっていうことなんですよね。まあまあまあ、そんな、実験的なお話をすいませんね。今電車に乗られてる方とかね、いると思うんですけど、これ、ポッドキャストなんで聞いてると思うんですけど。すんげえわけわかんない話してて、すいません。いうわけでした。で、まあ次回の収録みたいな話なんですけど、今回一月空いちゃったけど、まあ次はさすがに一月は空けずにやりたいかなと思います。で、ゲームマーケット春は、ラジオの最初の方に言った羊と泥棒の拡張と、まあゲームマーケット春に新しく買ってくれる方は、そのプチ拡張ね、本当にちっこい拡張はおまけでつけるよって話と、ぐらいかな。で、今うちのサークルでテストプレイをちょろちょろ始めてまして、新しいゲームので、僕がデザインを取りまとめてるんじゃないゲームというのができてきまして、それが結構まとまってかなりまとまってきましたと。で、かなり面白いですと。なんでそれはもうちょい話が進んだらゲームマーケット秋かなに出せたらなと思ってます。で、僕の方が作ってるのは1個まとまったらいいなっていうのと、実は全然違くってちっこいゲーム、まあトータルカード枚数が30枚もなくてカードだけで遊べ、違うかも、チップとかで言うかも、いうようなのを、まあうちのサークルとしては珍しくですよね。ちっこいのをなんとなく考えてるんで、まあもしこれもテストプレイして面白かったら、まあいつだろう、春には間に合わないんじゃね、春にテスト版が出たら上々だけどね。まあ絵がまともに入ってないようなやつね。まあ秋かなみたいな感じですかね。はい、というわけで、長い間お耳お貸しいただきましてありがとうございました。ということで、お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。まあ本当にいろんなラジオを楽しく聞かせていただいております。まあ、どんなラジオ聞いてるかみたいな話も次回あたりにできたらいいのかなと思います。はい。じゃあ皆さん楽しいボードゲームおよびゲームデジタルも含めてね、ライフを、お楽しみくださいませ。次は1ヶ月以内、来週再来週ぐらいにできたらいいかなと思っております。では